まあメインストリームに戻りまして、世界恐慌ですが、
うん、
実はね、全世界がこれで大打撃を食らったというわけではないんですな。
ああ、そうなんですか。世界恐慌というのに、
うん、影響の度合いは実は国によって違った、
はい、
うん、例えばね、社会主義国ソ連なんかはあんまり損害を被ってないです。
うん、さすがですね。
まあ社会主義国ですからね。
さすがですね。本当、社会主義、うん、そういう時強いですよね。
うん、しかしドイツはというと、これもろに食らっちゃいます。
あら、
うん、というのもね、ほらさっき軽く触れたんだけど、ドイツ経済はアメリカ資本に支えられていたんで、
はいはいはい、
震源地に巻き込まれる形になったわけですわ。
なるほど。
うん、まあ、実際シュトレーゼマンも言ってたしね、ドイツはアメリカの資本に支えられてからやべえよっていう、
うん、
まあ、そしてもともと増加していた失業者もこれで激増すると。
うん、
でその数はね、翌30年の1月には321万8000人に達すると。
すげえな。
うん、実に労働人口の 14%。
14%。
うん、まあ320万人でもすげえなってなるけど、これ倍ぐらいになりますからね。
隣人は失業者って感じだね。
そうそうそう。まあそうした中で、
うん、
強硬がね、徐々にね、ナチ党の支持を増やしていくんですよ。
はいはいはい、うん、なるほどね。うん、
でまあ、結果としては前年末 の、 そのテューリンゲン州議会で選挙が行われた時に、ここでナチ党は躍進し、党員であったでビルヘルム・フリックという人がね、閣僚になっている。
おお、
これだから地方政府ではあるんだけれども、ナチ党からは初の閣僚が誕生したと。
うん、
うん、でこの時党員は交渉では20万人、多少持ってはいるらしいんだけれども、まあ着実に増えてはいる。
うん、
さてその頃、まあ、ナチ党ではね、小さな、しかし後の時代に大きな影響を与えることになる事件が起きていた。
うん、
30年1月15日に、ナチ党突撃隊のね、ホルスト・ベッセルっていう人物がいまして、この人が共産党の民兵組織であるね、赤色戦線戦士同盟という、まあ、民兵組織があるんだけど、そこの隊員にアパートで撃たれるという事件が起きる。
ああ、はいはい、撃たれたんですね。
要は共産党に撃たれたと。うん。まあ、撃ったのはアルブレヒト・ヘイラーという人なんだけれども、
うん、
しかしこれね、およそ政治的にと呼べる事件ではなかった。
うん、
というのはこれね、ベッセルの下宿の家賃トラブルが原因で、共産党審判だった大家さんがヘイラーにベッセルをとっちめてくれるよう頼んだんですよ。
うん、
しかしヘイラーはアパートに乗り込むや否や、とっちめるどころかいきなりベッセルの顔面に銃弾をぶち込んでしまったという。
おー、なるほど。
うん、でベッセルはその場では一命を取り留めるんだけれども、2月23日に死亡すると。
あ、はいはい、その場では取り留めたのがすごいわ。
ね、顔に撃たれてんだけどね。うん、まあでも死んでしまうと、そこから共産党とナチ党との間でこれプロパガンダ合戦が起きると。
うん、
まあだからベッセルは党のためにいわば戦死した政治的殉教者として祭り上げられるんですよ。
うん、
うん、でこのベッセルという人が生前はナチ党の新聞に詩、ポエムをよく投稿していたんですよ。
うん、
なんかちょっと意外なね感じするんですけど、うん、これをもとに旗を高く掲げようという歌が作られたんですな。
うん、
ディーファーネ方法っていうタイトルなんだけれども、
うん、
これがね、後にね、ナチ党の党歌になる。
すごいね、
そしてね、第二の国歌とも言えるほど歌われる曲になるんですよ。まあ、だからこれ正式なタイトルは旗を高く掲げようだけれど、ホルスト・ベッセルの歌っていうタイトルの方が知られてるね。うん、ホルスト・ベッセル・リート、
うん
うん、これはね、非常に有名なんだが、現在のドイツではこの歌を公共の場で流したり演奏したりするのは禁止されておるようです、やっぱり。
はあ、はあ、うん、なるほど。
という割とささやかな事件が起きていた。
うん、
さてまあ国内情勢だけれども、あの失業者が激増したことで失業保険が破綻してしまう。
うん、
うん、そしてその失業保険 の、 その雇用主負担を引き上げるか否かで連立政権内が紛糾してしまうんですね。
うん、
あの政権内にはそのドイツ人民党などの、ね、ブルジョワ政党、つまりその企業経営者とか財界を支持基盤に持つ政党があったんだけれども、これらが雇用主とか企業側の負担を増やすような政策には反対するわけよ。
うんうんうん、うん、
そうなると労働者側の利益を代弁する左派と対立するわけだから、
うん、
ますます右傾化するわけ。
うん、
うん、結果で3月にミュラー内閣が倒れる。
はい、
うん、 で、ミラー内閣はね、この共和国では比較的安定した長期政権だったんだけれども、
うん、
この内閣の終焉が共和国の終わりの始まりとも言われている。でもってこの頃、さっきちらっと触れたんだけれども、軍人で国防省官房長であったクルトフォン・シュライヒ
ャ
ーが暗躍し始める。
うん
まあ、この人はあのグレーナー国防大臣の腹心で、ヒンデンブルクの取り巻きとなって陰で影響力を持つようになっていた。
うん、
で、このシュライヒャーたちはすでに前年からミュラー内閣が倒れることを期待して、その次は国会の指示によらない新しい内閣を作ろうと画策していたんですよ。国会の指示によらない内閣って、これ大事なキーワードです。
国会の指示によらない内閣、
そう、そんなのどうやってやんのっていう話なんだから、
なんかちょっとよく意味すらわからねえようない
や、これを彼らは作るんですよ。
ああ、
そしてそれがヒトラー政権誕生のルートを開いてしまうことになる。まあ、そしてね、いよいよそのミュラー内閣が倒れると3月30日、中央党右派のね、ハインリヒ・ブルーニングっていう人物が首相に任命される。
うん、
中央党ってのはあのカソリック系の政党ね、
うん。
その中でも特にちょっと右寄りだった政治家ね、
うん。
このブルーニングという人が首相になるんだけれども、これはあれですね、ヒンデンブルクやそのシュライヒャーの反議会主義、反マルクス主義の意を組んだ内閣。
うん、
要は、さっき言った国会の指示によらない新しい内閣のための首相なんですよ、
うん
うん、しかし中央党っていうのは多数派ではない、
うん
うん、国会内に支持基盤を持たない内閣っていうのはまさにそういうこと、
うん、
それでどう政権が維持されるというのか
ね、よくわかんない、
うん、そこでね、このブリューニング内閣はバイマル憲法第48条いわゆる大統領緊急令を使って議会の賛成を得られない法案でも押し通そうとするんですよ。
はあ、議会の意味
そうそうそうそう。まあ実はこの国にとって重大なターニングポイントがやってきた、さっき言った終わりの始まりですな、
うん、
まあ、なのでこれは後で詳しく話をしますよ、
はい、
うん、とここでまたナチ党、
はい、
まあ、共和国が運命のフェーズを迎えた同じ頃、ナチ党でも大きな内紛が起こっていた、
うん、
あ、まあ、これまで散々名前が出てきたナチ党左派の領袖グレゴワ・シュトラッサー、
うん、
これの弟のオットー・シュトラッサーがヒトラーたちへの反発をあらわにする、
うん、
まあ、これまでの流れでヒトラーは企業や財界との結びつきを強めているんだけれども、しかし党内左派で社会主義寄りのオットー・シュトラッサーにとってみれば、まあ、ブルジョワにすり寄って革命を捨て去る路線としか思えない、
はい、
うん、こうしてオットーはね、自前の新聞なんかを使って公然と党の方針を批判するようになる。
あら、うん、
うん、そしてさらにね、4月ザクセンで金属工業の労働者たちがストライキを起こすんだけれども、
うん、
オットーと彼の新聞がこれを応援するのね、
うん、
こうなるとヒトラーは困ってしまう、
うん、
あの労働運動を支援だとすればね、党のスポンサーである企業が怒るからね、
うんうんうん、
しかしオットーにしてみればナチ党は国民社会主義を標榜した労働者党なわけで、うん、まあ、ブルジョワを叩いて労働者を応援するのが何がいけないっていう、
まあそっちの方が真っ当な気はしますな。
まあね、いやもう本来の原則に立ち返ってるわけだからね、
うん
うん、まあそれでヒトラーも困っちゃうのが、なんだかんだ言ってでも穏便に済ませたかったらしくて、まあ、すぐには行動は起こさなかった、
うん、
それどころかね、やっぱりオットーを懐柔しようとする、まあ、まあまあまあと、やっぱしこの兄弟は侮れなかったのかね、
うん、
しかしね、党の中では特にゲッペルスがシュトラッサーたちの追放を求めるんですな。もともとゲッペルス自身はシュトラッサー兄弟の子分だったんだけれども、まあ、ヒトラーに取り立てられて出世してからはね、最も対立するようになっていた。
あら、
まあありがちな話ですよね
、うん、
自分が出世すると元親分とは険悪になるっていう、
うん、
うん、まあ、こうした流れの中でヒトラーとオットーはね、直接の話し合いをするんですな。
うん、
ここでオットーは本来の党の社会主義を取り戻すことを主張して、まあ、党のね、指導者原理を批判したようです、うん、まあ、ヒトラーの指導者としての決断が全てにおいてに優先されるっていうのが党の方針だった、いわゆるフューラープリンツプ、
はいはい、
指導者原理ね、うん、まあ、オットーに言わせると、人間である指導者は死ぬし過ちを犯す、
うん、
まあ、それは当然ですね、
はい、
しかし理念は普遍であるっていうふうに主張するんですよ。
はい。
だから人間は間違えるけど理念は間違えないわけだから、あなた一人の方針だけで全て決するっていうのは危ねえと。
真っ当です、
うん、まあ、だから指導者個人の独裁ではなく党の原則である公領を守るべきだと、
うんうん、
まあ、結果ヒトラーはね、オットーを説き伏せることができなかった。
お、珍しい。
そうそうそう。で、その後、今度はオットーとゲッベルスの対立が激化すると、さすがにヒトラーもオットー一派の追放を決意するんですな。
うん。
うん。そして7月4日、オットー・シュトラッサーとね、その支持者たちはナチ党を離党することになる。
ああ。へえ。
後にオットーはね、その反ヒトラー的な路線で国民社会主義運動を展開する。
うん、
要は別の路線から国民社会主義運動をやろうとして、うん、黒色戦線シュバルツェンフロントっていうものを結成する。
黒色戦線、黒色の戦線ですね。
そうそう、まあ、ドイツ語でシュバルツェンフロント、かっこいいですね、
うん、はい、
うん、まあ別組織になったと、
うん
うん、こうしてね、ナチ党はね、その党に残っていた社会主義成分を除去して、
うん、
右派としての色合いをより鮮明にしていくわけ、
うんうん。
ところで、オットーの兄貴のグレゴワですが、
はい、
まあ、彼も弟と思想的には近かったんだけれども、最前言ったように、彼自身はヒトラー個人への忠誠は捨てなかった。
うん
うん、なので、ここで弟とはたもとを分かち、
はい、
党には残ることにする。
はあ、はあ、うん、
ただ、結果としてそれは彼に悲劇をもたらすんですよ。
あらら。
うん、あのね、長生きしたのは党を追い出されたオットーの方だった。
あ、へえ。
うん、まあまあ、こんな感じで、その、オットー・シュトラッサーの追放という形で内紛に肩がついたナチ党だけれど、
うん、
その直後、国内情勢はそれどころではない展開を迎える。
何？
あのですね、ブリュニング内閣が国会を解散させたんですよ。
ほうほ、ん、うん、
まあ、7月、政府はね、世界恐慌にやられた財政を再建するため、救援法という法案を出す。まあ、これはね、増税と支出削減による緊縮財政でこれを立て直そうという法案なので、いわゆるデフレ政策ですな、
うん
うん、ところがブリューニング内閣はただでさえ議会に基盤がない政権の上、政党間の調整もしようとしなかった、
うん、
なのでこの法案はね、国会で否決されてしまうんですよ、
うん、
するとブリューニングは今度はヒンデンブルクの大統領緊急令によってこれを立法化しようとする。
はいはいはい。
まあ、バイマール憲法第48条の大統領緊急令、
うん、
これ、はるか昔に説明したけれどね、覚えてますかね、
うん、覚えますよ。
まあ、非常時の治安維持などに際して、大統領が国会での手続きなしで法令を繰り出せるっていう裏技、ね。
既存でいけるという。
そうそうそうそう。
はい。
まあ、だから、ブリューニングは否決された財政法案を成立させるためにこれを使ったの。
ああ、へえ。
で、まあ、エーベルト時代からこれ使われていたって話はしたんだけれども、否決された法案を緊急令で実現させようとしたっていうのはこれ初めてのことで、
うん、
うん、まあもちろん乱用されると危ない権限だから、国会で過半数の賛成があれば出された緊急令を廃止できるっていう規定があったの、
うん、
うん、やっぱなしにできるっていう、
うん、
実際ここでも切れた国会、とりわけ社会民主党が緊急令廃止の動議をかけるんですよ、
うん、
でこれ可決されるの、
うん、
だからこれで緊急令出せなくなるはずだったの、
うん、
がブリューニングはさらにヒンデンブルクの大統領権限を使い次の一手を繰り出すんですな、
うん、
それが国会の解散
はい、はい、
大統領はほら国会の解散権持っているから、
うん、
これを行使したのね、
はいはいはい、
で解散させた上で選挙までに再度緊急令を出して潰された法案を成立させちまおうという話なのこうして7月18日緊急令廃止が国会によって議決されると即座に国会解散が宣言されるっていう。
なるほど。
そして解散すると、まあ、否決されたはずの法案に少しだけ手を加えて改めて緊急令として発布するっていう。
お
お、うん。ブリューニング以降、平時の政策でも非常時の手で大統領緊急令を繰り出してこういうことをするんですよ。
うん、
で、これを押し通すことが常態化すると。
うん。なるほど、なるほど。
これなんでこんなことができるかというと、緊急令を出せる非常時の定義が曖昧だったから。
ああ、そっかそっか。どういう時が非常時かよくわかんねえんだな。
そうそう。それ の明確な規定をしようっていう話はあったんだけど、うん、しないまま来ちゃったのよ。
うん。
なので、非常時ですって言っちゃえばもう非常時だったっていう。
うん。 うん、なるほど、うん、
まあね、ここでちょっと一旦おさらいするけれど、
うん、
バイマール共和国の大統領権限には首相の任免権と、その今言った大統領緊急令、うん、そして国会解散権があった、
うんうん、
この3つの権限が絡み合うわけね、
うん、
だから議会で支持されないものを大統領が首相に任命する、
うん、
そして多数派を形成していないがゆえに法案を通せない場合、大統領緊急令として半ば法律化する、
うん、
で国会がこれを拒否しようとするならば解散をするとこうして各政党の支持を取り付けなくても法令を押し通せるわけ、
うん
うん、そうで、これ一つ補足しておくと、大統領緊急令っていうのはもともとその大統領が発するあの、まあ、命令なんだけれども、これがこの時期になってくると法律と同じであるっていうふうに見なされるようになってたの、
うん
うん、だから大統領緊急令と言いながら、あのそれをまあ ほぼ法律のように運用してしまうっていうことになったわけ、うん、だから通常の法律を作りたい時もこの大統領緊急令を使うという状況が生まれてくると、
うん
うん、で、まあ、こうしたことをやるようになって、このブリューニング以降の内閣っていうのは議会の信任ではなくて大統領の権限に依存した内閣ということで、歴史的に大統領内閣と呼ばれるようになる、
うん、
でこれがバイマール共和国史における一つの画期になっていく、
画期
画期、エポックになると。
おお、うん、
でこの大統領内閣がバイマール共和国の議会制民主主義の終わりの始まりとみなされたわけ
はいはいはい、うん、なるほど。
ただまあ前にも話したけれど、この緊急令そのものはエーベルト時代にも130回以上出されているんで、
うん、
これ自体が即共和国の議会制を壊していったっていうわけではないんですよ、
うん、
まあ、むしろ初期の混乱期には必要であった部分もある。なので短絡的にこれだけがバイマール共和制における民主主義の死の原因とは言えないんだけれども、
うん、
ただ運用次第でこうなってしまうだけの問題ははらんでいたと。
なるほどね、
うん、まあ、ともかくここにね、9月14日共和国選挙が行われることが決定した、
うん、
でこれはね、イアン・カーショー曰くドイツの民主主義を破滅させる選挙となる。
うん、おお。
でまあ30年夏、ナチ党もね、自身の運命を変えることになる第5回共和国選挙に臨むと。
はあ。
うん。が、その前にまたまた党内で不穏な動きがあった。
うん。
うん、まあ直前にね、オットー・シュトラッサーら党内左派が離反したけれども、今度はね、SR、突撃隊の方で問題が起こる。
うん。
もともとね、反独立勢力でヒトラーでも抑えきれないところがある組織だったんだけれども、ここの時期一層自己主張するようになってきた。
うん。
まあ、この度のね、その共和国選挙でナチ党も候補者を立てることになるんだけれども、突撃隊最高指導者のフランツ・プフェファー・フォン・ザロモンという人と、バルター・シュテンネスっていう人たちが、突撃隊の隊員の立候補者をもっと増やしてくれとヒトラーに要求するんです。
うん。
うん、選挙に出る立候補者を突撃隊からもっと出してくれと。
うん。
要は突撃隊から議員を出したいということね。
うん。
うん。で、これをね、ヒトラーは拒否する。
うん、
するとザロモンはね、突撃隊指導者を辞任してしまう。
なぜ？
要求が通らなかったからね。
あ、そんなに簡単に。
うん。あ、まあもちろん相当なね、交渉があって。
うんうん、
するとまあ当然突撃隊の不満が高まって、
うん、
8月30日にシュテンネスが暴発。うん、ザロモンと一緒に要求した人ね。
うん。
で、このシュテンネスが暴発して、ゲッベルスが持っていた党の機関紙、新聞のデア・アングリフ。
うん、
これのね、出版社に殴り込みをかけるという虚に出る。
おお。
なんか内輪で喧嘩になっちゃったと。
うん。
で、まあ、ヒトラーの説得で、この騒動自体は沈静化するんだけれども、突撃隊の不満はなかなか抑え込むことができない。うん。そこでヒトラーはね、エルンスト・レイムを読み戻すんですよ。
おお。
と、読み戻して彼を指揮官にすることにすると。
うん。
うん。まあ、彼はね、一時期ヒトラーとたもとを分かって、南米ボリビアに行っていた。うん、南米のリーグに参加していたんですね、
う
ん、
そうですね、南米リーグから戻ってきた、
戻ってきたと、
うん、
これで突撃隊の件は一件落着というわけにはいかず、
はい、
その後も不満はくすぶり続けると。まあ実際シュテンネスはこの翌年にも反乱を起こしてますからね、
うん
うん、でまあ突撃隊っていうのはね、ヒトラーが政権を取った後まで厄介な存在であり続けるんだけれども、それはまた別のお話ですな。まあということがごたごたがあって、さていよいよ選挙、
はい、
この時ナチとは全力でプロパガンダ攻勢に出る。
うん、
うん、 この時期のねヒトラーの演説だけれども、かつて盛んであった反ユダヤ主義は控えめになっていた。
あら、
うん、これはもちろん思想に変化があったからではない、
うん、
あの戦術として訴えるターゲットの階層によって使い分けていたからだと考えられていますよ、うんうん、あの、あんまり露骨な反ユダヤ主義っていうものには目を潜める人々もいたから、
うん
うん、でこの時の選挙もそうだった、
うん、
がといって他に具体的な政策や公約というものもさほど押し出さず、まあ、分裂する社会をフォルクス・ゲマインシャフト、民族共同体によって統合し克服するというね、なかなかふわっとした理想化がありますね
抽象的な話ですね、
うん、そうですね。しかしね、それが切実に刺さる人々もいたんですな。
そうなんだ、うん、
まあ、ほら国会にしてもさ、小党分立、まあ、それぞれが特定の集団、特定の階層の利益を代弁する党ばっかりだったから、まあ、政治は停滞すると、
うん、
まあ、そういう状況で、ね、ヒトラーはナチ党ならそういうことはないって言ったのよ、
うん
うん、でね、この時期のナチ党っていうのは主に中産階級の支持を得ていたんだけれども、さらに職業とかコミュニティごとにで実に多彩な下部組織を持っていた、
うん、
あの労働者や教師とか学生、自営業者、うん、農家とね、それぞれを包摂する団体があった、
うん、
でこれはね、政権獲得後にさらに拡大しましてね、第三帝国の国内統治の特色になっていくんだけれど、すんごい生活レベルまでその党の組織が作られていたと、
うん
うん、まあ、それはさておき、まあ、そうした多彩な下部組織を通して、あの各コミュニティを漏れなくフォローするような選挙活動ができたわけ、
うん
うん、そしてその他の政党が特定の団体の利益をのみ追求するのに対して、ナチ党はその個別の利益を保全しつつも民族共同体の公益としてそれらを高次元に昇華できるという理想をアピールしたの。
うん
うん、まあ、つまり実に曖昧です
、うん
うん、まあ、だから要は個人とか小さいコミュニティの利益も守るけど、でもそれと矛盾しないように全体としてみんな上がれるよみたいなこと言ったの、
うんうん、
でそれがなぜ可能かっつったら、俺たちは民族共同体の理想を掲げてるからだっていう、
うん、
まあ曖昧と、
うん、
が刺さったんですよ、
うん、
うん、で9月14日選挙は行われる。
はい。
開票結果は驚くべきものでした。
お、
これドイツ史にとっても重大なターニングポイントですよ。
うん、
うん、まあ結果第1党はこれまで同様ドイツ社会民主党 SPD だった。
はい。
しかし SPD は10議席ほど失った。
あら。
そして第2党はナチ党こと NSDAP。
お
お。107議席。
107議席。
前回28年の選挙の時、ナチ党が獲得した議席12ですよ。
うん。
だから95議席増えたのよ。
すごいね。
うん。これ本人たちもある程度手応えがあったらしくて、まあ数十議席はいけるかもなぐらいに思ってたらしいんですよ。
うん。
が、蓋を開けてみれば、当人たちの予想をも大きく超えた大勝利だった。107議席だからね、そう。これはすごいひっくり返ったんじゃないかなと。
へ、うん、
そしてもう一つ特筆すべきは第3党ドイツ共産党カーペーデ
共産党、
うん、77議席とかなり躍進しています。だからこれ結果を見ると社会民主党は第1党のままではあったけれど力を落とした、うんうんうん、議席減ってるんで、
うんうん、
で全体を通してみると伝統的右派と中道が得票数を大きく減らして、それら敗退した諸政党からの票がナチ党と共産党に流れたのね。
うん、なるほど、なるほど。
だからこれ、経済の混迷が支持を極端に左右に振り分けたの。
まあ、さっき言ったような感じですね。
そうそうそう、もう真ん中ちょっとなってなっちゃったっていう。うん、まあ、それにしてもこのナチ党の躍進っていうのは驚異的で、これはもういよいよもって国政に影響を与える政党になった。
うん。
うん、これ、ミュンヘン一揆で解散させられてから6、7年の話ですよ。
すごいですね。
うん、
あんな泡沫候補のような感じだったのにね。
だったのにね、
うん、
まあもちろんこれナチ党が全面的に熱い支持をもぎ取ったというよりは、まあ、政権に預かってきた他の政党に深く失望した人々が流れ込んできたっていう側面が、まあ、強いんだとは思うんだけれども、これがまあ地滑りをもたらしたわけですな、
うん
うん、なのでリチャード・J・エイバンズはこんなこと書いてる。実のところ有権者は1930年にナチ党から何か具体的なものを得ようと思っていたわけではなかった。 そうではなくバイマール共和国の失政に抗議していたのだ。失政って、まあ、政治的な失敗ね。まあ、さて晴れて国会第2党になったナチ党ですから、はい、まあ、海外の報道からも注目されることになると、まあ、この時期から外国にも知られるようになると、まあ、そこでこう党員であったあのハンフ・シュテングルを対外報道部の責任者にして外国プレス向きの広報活動もこの時期から展開するようになる。
はいはい。
そしていわばね、反乱の前科持ちであったナチ党ですよ、
うん、
それが今後は合法路線を遵守するっていうことを国内外でアピールするようになる、うん、今や俺たちは暴力で権力を奪取するようなことはしないと、そんなならず者じゃないっていうわけね、うん、まあ、ということで第2党になった以上内閣はナチ党とヒトラーを無視することはできない、
うん、
まして共産党が3番目に居座っているという状況下ではむしろ反マルクス主義政党たるナチ党の協力が必要になってくる、
うん、
いきなりナチなんてやつらがボカンと出てきちゃったけど共産党が出てきてるのも怖い。そうなったらナチ党と組むしかねえじゃんっていう状況になってくるわけよ、うん、
77議席取ってますからね共産党ね。
そうそうそうそう、すごいよな、極右と極左が第2党と第3党だよ。おという混迷の時期を迎えましたよ。
そうですね、
まあ、さてさて、選挙でね、はい、歴史的大躍進を遂げて国会第2党に躍り出たナチ党、
はいはいはい、
そしてね今や政府にとって無視できない存在になったヒトラーです。
うん、
うん、まあ、そこでね1930年10月首相ブリューニングがねヒトラーと会談します。
お
う、うん、とうとうヒトラーも首相と会談するようになります。
うん、政治的に偉くなと思うんですな、
う
ん、
そうですね、
うん、
でまあ首相のねブリューニングとしては目下進めつつある外交交渉に水を差さないようナチ党にはねこう賠償金問題などに関しておとなしくしてもらいたいというような話を振る。あのほら賠償金に関しては全部破棄、条約破棄ってずっと言い続けてるから、
うん、
うん、でもちょっとこうバランスのいい外交をする上ではね国会第2党の人がそういうことを言い出すとちょっとややこしくなるので、
うん、
ちょっとおとなしくしておいてくれと。
なるほど、うん、会談をしてまあ釘を刺したわけですね。
そうそうそう、まあその代わり一応条件とかを出して、
うん、うん、
あのまあ、それぞれにねメリットのあるようにしていきましょうよってなるんだけれども、
お
ただ会談は途中からヒトラーの一方的な演説がね続くばかりで結果ね妥結はしませんでした。
あ、そうですか、うん、さすが。
しかもね会談場所の外ではねわざとらしく突撃隊行進させていたっていう途中こう窓の外で突撃隊が歌歌いながらずっとこう行進してるっていう、まあ、威圧をしてたっていうね。
なんかそういう心理戦はやっぱ長けてるんですかね。
そうね、まあ基本的にあの威嚇するっていうスタイルなので、
うんうんうん、
でまあそういうね水面下の交渉だけではなくて同じ月にはね、うん、選挙後初の国会が開かれるんだけれども、
うん、
ここで100人超えのナチ党議員が党員することになるわけだけれど、
はいはいはいはい、
この時みんな制服だったらしくて、
うん、
議場にかなり威圧的な一角を形成したという。
うーんなるほど。制服っていうのはあの僕らがよく知っている、
うん、
例のあれですか、
褐色のやつね、
うんうん
うん、ちょっと土色みたいなやつ、
はいはいはい、
うん、まあ、映画なんかで見たことがある人も多いんではないでしょうかね。
他の人っていうのは何なの、うん、他の党員は
いや普通のやっぱしあれだよ、背広っちゅうか
スーツスタイルのやつですね。
スーツスタイルで、うん、
うんうんうん、
だけどナチ党はみんなであの制服で固めていくっていう
おお、なるほどなるほど、
まあ、いいやつですね。
うん、
そして国会周辺ではやっぱり突撃隊がデモを行っていて、
うん、
国会が開かれると、で警察に排除されると街へ繰り出してユダヤ人商店とかデパートのガラスを叩き割るなんていう乱行に出ています。
すごいですな。
一応ね国会第2党の中の団体なんだけれどね、
うん
うん、でもそういうことやっていたと、
うん
うん、という感じで不穏なんですが、
うん、
年が明けると前年11月に帰国していたエルンスト・レームが党に復帰します。
うん、
で1月5日には突撃隊幕僚長のポジションに就く。
うん、
うん、でこの時突撃隊最高指導者はヒトラーが兼務していたんで幕僚長っていうのは名目上トップではないんだけれども実務のリーダー、
うん
うん、 で、レームはこのポジションにつくことで突撃隊を制御することを期待されていたわけだけれども、前にも話したけれど、前年の選挙に際して突撃隊からは不満が吹き上がっていた。彼らは、ヒトラーたち党首脳から十分な待遇を受けていない。ナチ党運動に対する自分たちの貢献が認められていないっていうふうに感じていた。そもそも彼らは暴力と直接行動を旨としていて、国軍に代わる国民軍、つまり正規軍になることを目指しているような集団だったわけで、そんな穏便にね、政権取るなんていう悠長なことを言っていられないわけですよ。
もともとそういうスタイルだったんですね。
そうそうそう。
うん、
しかし、曲がりなりにも合法路線にシフトして、で、国政に進出できたヒトラーたちにしてみると、こういうね、ならず者のイメージの突撃隊がぐいぐい前に出てくるのは正直困るわけ。
はいはいはい。
ちょっと厄介になってきたと。
合法的に行こうっていうのと、力で行こうというのが分かれてきたわけだ。
そうそうそう。
うん。
まあ、ということで、こう、レームが呼び戻された。まあ、こいつだったら抑えられるんじゃねえかと。で、まあ、昔の親分のレームが戻ってきたとなれば、突撃隊もおとなしくなるかと思いきやですよ。やっぱりね、体内には反レーム派っていうのもいて、まあ、だから一筋縄ではいかない。
はいはい。
それに、何よりレーム自身が暴力革命路線と国民軍創設という思想を持っているから、だからまあ、ヒトラーにしてみれば、妥協してでも実を取るっていう人事だった。そしてね、3月になると今度はブリューニング、首相のブリューニングが国内における政治活動の締め付けを強化し始めて。で、まあ、当然合法路線で行きたいヒトラーとしてはこれに従う姿勢を見せる。なので、突撃隊とか親衛隊にも法令の遵守を命じる。まあ、我々は合法路線なので、ちょっとこれからは政府の命令には従ってくださいよと。子分たちに言うんだけれども、すると突撃隊のバルター・シュテンネスらが反発する。このね、シュテンネスは前年にゲッペルスの出版社を襲った男。
おお、はいはいはい。
選挙の立候補者に突撃隊の隊員を加えてくれっつって怒った人ね。で、ヒトラーはもうこういうことをするので、シュテンネスを解任するんだけれども、4月1日、彼は再度反乱を起こす。そしてやっぱりゲッベルスの出版社を占拠するというまあ2回目ですね、やられる。まだフライデーみたいな感じになってると。
そうですね、まさにそれを今考えてたけど、
しかし、まあ反乱自体はすぐに鎮圧される。で、この鎮圧行動では親衛隊が活躍して、その存在感を増していく。もともとは突撃隊の下部組織だったんだけれども、ここからどんどんね、親衛隊が表に出てくるよ。
親衛隊は SS でしたっけ？
SS、そうそうそう、はい、突撃隊は SR。まあ、そしてそんな突撃隊なんだけれども、レームが組織を再編して、それから突撃隊はしばしの間おとなしくなる。しかしね、それでも根本的に解決したわけではなくて、この集団のね、潜在的な脅威っていうのは、レームの下で政権掌握までくすぶり続けることになる。そう。ちょっとここのとこずーっと突撃隊を引っ張っているけど、ずーっとこれ続くんですよ。この状態。さて、まあ、そんな時期、国政だけれども、ブリューニングは大統領緊急令によって財政再建を目指すんだけれども、3月にオーストリアとね、関税同盟というものを結ぼうとする。このことでフランスを怒らせる。
おう、どうしてどうして。
まあ、このね、関税同盟っていうのは、その物の輸出入に際して、自分たちだけはお互い関税かけるのやめましょうねとか、あるいはこう、軽減しましょうねみたいなことを約束する条約なのよ。で、これに対してフランスが、お前ら合併する気じゃねえだろうな、と抗議する。まあ、要はドイツとオーストリアが関税同盟を結んで、それからどんどんどんどんこう、一体化していくんじゃないかとフランスは思う。で、実際そのドイツとオーストリアの併合っていうのはベルサイユ条約とサンジェルマン条約で禁止されている。まあ、ベルサイユ条約はドイツと連合国が結んだ条約で、で、サンジェルマン条約っていうのはそれと同様のものをオーストリアも結んでるの。
あ、そうなんだ。
オーストリアもドイツと組んで戦った国だったから、まあ敗戦国だから、まあ同じような条約を課されていたと。
はい。
まあ、そこでちょっとフランスが激怒で、 ちょっとお前ら何、うん、合体する気ってなっちゃって、で、まあ、フランスはオーストリアの銀行への借款、要は資金提供で拒絶するぞということになりまして、
うん、
まあ、そこまで言われたんじゃちょっとこれは仕方ないってことでこの条約は流れる、
うん
うん、でその上ブリューニングは今の経済状況ではもはやドイツに賠償金の支払い能力がないっていうことをアピールする、
うん、
もう俺たちもう無理だと払いませんよと、うん、こんな経済状態ではつって、まあ、それによってどうにかこう、支払い停止に持ってきたかったわけだ。
うん。
うん、で、実際これね、将来の実質的な支払い停止につながるんだけれども、この時点ではむしろ、ドイツ経済の信用を失わせることになる。
ほうほうほう。そうですね、まあ。
うん。だから、あの、要は投資家たちが、なんだ、ドイツ経済そんなにやべえのかって思ったわけ。
うん。
うん
うんうんうん、
そしてね、ドイツから外資が引き上げられてしまって、
まあ、そうなるよね。
さらに経済は悪化することになるという。
お
うん、だから、いやもう俺たちも払えないくらい経済やばいんですよって言ったら、え、そんなやばかったのつってみんなが資本引き上げてしまったと。
それによ
って、
まあ、引き上げるわ、
それ。さらに悪くなっちゃったと。
うん、
で、そうした流れの中で大銀行が次々に破綻する。
うん。
で、ドイツは強硬に輪をかけて苦境に陥ることになる。
うん。
うん。と、まあそんな状況の中、6月、アメリカが自分への借金返済とドイツの英仏に対する賠償金支払いを1年間猶予するっていう政策を打ち出す、
うんうん
うん、これをねフーバーモラトリアムっていうんだけれども、これは当時のアメリカ大統領フーバーがモラトリアム、つまり支払い猶予を繰り出したっていうことで、
うん、
まあ、要はこの返済猶予の期間中に経済立て直してくれっていうこと、
うん
うんうん、ちょっと一旦待ってあげるからっていう。
なるほど。
しかし、それでも悪化を食い止めることはできなかった。
うん。
そして7月、ドイツ国内の全ての銀行が数日間業務を停止することになる。
ほ
う、うん。まあ、ブリューニングはね、このかかる経済危機に対する有効だっていうものが打てなかった。
うん。
で、その緊縮財政、そのデフレ政策から、ブリューニングは後に飢餓宰相と呼ばれるようになる。飢餓ってい
う
のは食べれないっていう。
はいはいはい。
うん、そうやって大いに信頼を失っていく。
うん、
これなんかね、ブリューニングはなんか同様にすらなったらしいですね。
あ、そうなの？歌？
子供たちのなんかわらべ歌みたいなで、ブリューニングがやってくるぞみたいな、うん、そういう歌があ
るんですよ。、うん、そっか、不名誉だな、
まあ、そんだけドイツ国民の生活を追い込んだというふうに当時の人から見出されてしまったっていう、うん、
なるほどね。
で、まあさて、そういう大変な時期なんだけれども、ヒトラーのプライベートでも重大な事件が起きていた。
はあ。
うん、ヒトラーにはね、異母子、母親違いのお姉さんがいたんだけれども、
うん、
それの娘でゲリラウバルというね、姪がいた、
うんうん。
ゲリっていうのはあだ名で、本名はね、アンゲリカともね、あるいは母と同じ名前のアンゲラとも言われる。これ不思議なことにはっきりしないんですな。
うんうん、
なので一般的にゲリと呼ばれることが多い。
うん、
姪っ子さんね。この姪っ子のゲリが31年の9月18日自殺します。
うん、
うん、ヒトラーはねこの姪をねあれこれ世話して大事にしていたんだけれども、それはねおじさんとして以上のものであったと言われている。
あららららら、ちょっとまたまた、
うん、まあそれどころかね、ヒトラーが女性として最も深く愛したのが彼女であったと推測されておる。
へえ、そうなんだ。
うん、
いくつぐらいの人ですか？
この時いくつだろうな。年19歳ぐらい離れてんじゃなかったかな。
また、やるな。
まあ、肉体関係があったかなどはね、その度合いっていうのはちょっとはっきりとはしないんだけれども。
うん。
まあ、実際その二人の関係では謎が多いんだけれど、ヒトラーがまあ最も執着して束縛したことは確かなように思われますな。
うん。
うん、まあ、これね、普通のおじいさん、めいっ子よりも若干血が遠いとはいえ、一応近親者ですよ。
まあ、そうですね、うん。
うん。
お母さんが違うんですね。
そうです。
お母さんが違う姉の、
うん、
娘か。はい。
そうそうそうそう。で、まあ、ゲリっていうのはね、確かにヒトラーの好みを体現した女性に思われる。
お。
基本的にヒトラーっていうのはね、少女と言っていいような若い娘で、で、うん、どちらかといえば、丸みを帯びたふくよかな容姿。
うん。
知性があるというより陽気で天真爛漫、まあ、
うんうんうん、
悪く言うとちょっとおバカな人を転んだらしい、
うんうん、なるほど。
でゲリもね、写真で見ると世間一般の美人という感じではないし、性格も移り気で飽き性、
お
で、思慮深いとも言えず、楽しいことは好きだがめんどくさがり。
うん、
という、まあ、言ってしまえば軽薄な子だったらしいです。
うん、
ただ、明るくて魅力的だったらしくて、結構好かれてはいたらしい。だから、ちょっと前に出てきた、マリア・ライターや、エーファ・ブラウンも、容姿とかがゲリとちょっと共通点があるような気がする。まあ、何よりみんな超年下だしで。
そうですね。うん、それが一番の問題点。
問題点なんですよね。
まあ、そうですね。
まあ、ただすごく年の離れた人と結婚するってのは割とある時代なので、まあ、今の基準ともまた違うとは思うんだけれども、実際ヒトラーお父さんがそうだからね。
そうなんだ。
うん。ヒトラーのお母さんとヒトラーのお父さんってのはだいぶ年離れてる。で、まあ、よくね、ヒトラーは対等な女性との恋愛を求めなかったと指摘されているのよ。まあ、基本的にプライベートな交流が乏しい内気な人間であって、で、女性に対しては、対等で双方が敬意を払う。あるいはそれゆえにぶつかるっていうような関係は望まなかったように思われる。まあ、となれば、それに見合うのは子供のような相手。もしくは子供ということになる。まあ、もっともここら辺はね、感情の話なので、他者による証言と推測に頼るほかはなくて、まあ、慎重さがね、必要だけれども、よくそのように考えられている。
なるほど。
さて、こういうヒトラーは、ゲリに情熱を傾けるわけだけれども、過剰なほど彼女を束縛していった。特にね、彼女の行動だけでなくて、恋愛に関してはアウトなほど介入している。
なんか一応、こう恋愛関係だったのかな？
まあ、愛してるっていうようなことを言っていたっていう証言はあったりするんだけれども、関係としてはっきりそうだと言っていたわけではない。が、まあ、ただそういうふうに考えられている。で、ずっと保護者として振る舞っていた。まあ、だから彼女がまあ恋愛話っていうものが持ち上がったとき、例えばね、ヒトラーの専属運転手がゲリと恋愛関係になるんだけれども、ヒトラーはこの男ね、殺しかねないほど猛烈に激怒してる。
あ、そうですか。
この相手はね、エミール・モーリスっていう人だけど、殺されるとマジで思ったらしい。で、必要なね、パワハラを加えた挙句クビにしてる。まあ、ほとぼりが冷めてから復帰はさせてるけれどね。まあ、だからそうした束縛がゲリを追い詰めたのかもしれないと考えられていてね。まあ、実際このね、運転手はね、喜んでもらえると思って報告したらブチ切れられたと。あくまでだから、周りは保護者、ちょっとどの過ぎた保護者ぐらいに思ってたのかもしれないな。まあ、近しい人たちはもっと知ってたんでしょうけど。で、まあね、そういうことがあって、で、彼女がね、オーストリアのウィーンに戻ろうとするのをね、ヒトラーは許さなくて。で、それがきっかけで二人はね、ミュンヘンのヒトラーのアパートで口論になる。これはあまりはっきりした話ではないんだけれども、彼女にはウィーンに芸術家の恋人がいたとも言われていて。まあ、いずれにせよヒトラーの束縛に耐えられなくなったと考えられている。で、その後、まあ、喧嘩別れして、で、ヒトラーがニュルンベルクに向かった後、彼女は拳銃を使って自殺した。まあ、ヒトラーのアパートでね、しかも。このね、自殺はね、遺書もなくて、目撃者もなかったので、いろいろな疑惑が生じた。というのも、このスキャンダルをヒトラーの政敵たちが取り上げて、で、新聞もあれこれ書き立てたから。
なるほど。
まあ、大スキャンダルですよね。だから、中にはヒトラーの仕業を匂わせるような報道もあった。
まあ、そうなるでしょうね。
っていう。で、まあ、ヒトラーはね、その性的やメディアによる追及を恐れて、しばしね、知り合いの家に隠れている。まあ、ナチ党出入りのね、印刷屋さんであるアドルフ・ミラーっていう人の別荘に、しばらく隠れるんだけれども、そこでね、深く絶望に打ち沈んでいたらしい。で、この絶望が、その下痢を失ったからなのか、スキャンダルに対するやっちまった感なのかっていうのは、実はちょっと解釈に揺れがあるっぽいっす。まあ、両方なのかなとは思うけれど。で、彼は、9月24日にはね、オーストリアの下痢のお墓に墓参りに行ってます。しかしね、これもね、アドルフ・ヒトラーという男の奇妙な特徴なんだけれども、 この墓参りの後、ふっと立ち直るんですな。
そう。
そうそうそうそう。この人ね、すごいへこむんだけど、なんかのきっかけで元に戻っちゃうのよ。
うん。
うん、で、ちょっとパワーアップするっていう、ちょっとサイヤ人的なところがあって。
うん。
うん、で、この時もそうだった。立ち直りが早かったと言われている。
うん。
うん、まあ、事件はね、性的に利用されるんだけれども、さほど彼の名誉を傷つけはしなかった。
うん。
うん。で、彼はね、プライベートで打撃を浴びても政治の世界で息を吹き返すような習性があったんで、
うん、
政治的に死ななければ大丈夫だったのかもしれない。
うん。
うん、まあ、例えば、ヒトラーの伝記を書いたジョン・トーランドは、この事件をね、大戦の敗北、ミュンヘン一揆での投獄以来、彼の3番目の復活と書いている。
うん。
うん、で、あるいはよりクールなイアン・カーショーも、ヒトラーはこれ以来、政治活動で得られる充実によって、より一層私生活の空虚さを埋め合わせていったと推測している。
うん。
なので、いずれもこの事件が彼の政治キャリアの中で重要な出来事だとみなしている。
うん。
うん。まあだからまあ、控えめに言っても彼の政治活動をもう一段上のギアに入れる出来事であったと考えられているわけ。
うん。
うん、本当はね、この下りはバッサリ行きたかったんだけれども、これは切れなかった。
うん、なるほどね。まあしかしこのプライベートがね、鉄人を完成させるという
のは、そうですね、
まあよくありがちな感じがするからね。
うん。まあ、より一層政治にのめり込ませるっていうのはあるかもね、
うん、
実際。
うん、
まあ、31年の10月、緊急令に頼っていたブリューニング首相なんだが、ここで閣僚を入れ替えて、第二次ブリューニング内閣が発足する。
うん。
そしてね、この頃になると、ヒンデンブルク大統領の取り巻き、クルト・フォン・シュライヒャーたちがね、ヒトラーを抱き込んで、右派ブロックを形成しようっていう動きが顕在化してくる。
うんうん
うん、まあ、共産党の脅威が迫る中、あとは議会主義を壊したいってなった時に、まあ、これはもはやヒトラーを味方にした方がいいのではないかという動きが出
てくる。なかなか大きな存在になってきましたね、ヒトラーは。
うん、そうですね。
うん、
まあ、そこでこのシュライヒャーの手引きにより、10月10日、ヒトラーとヒンデンブルク大統領との初会談が実現する。さすがにヒトラーもね、この時はブルったようですよ。
お
うん、まあ、何せ彼ゲフライター兵卒でしかなかったわけですから、
うん、そうですよね
相手は元帥、
はい、うん、
軍人の最高位でね、名目上とはいえ大戦中は帝国の戦争指導についていた人だから、
うん、
通常であれば同じテーブルで言葉を交わすことなんてありえなかった、
うん
うん、しかしね、ヒンデンブルクもね、この先導屋のゲフライターはあまり気に入らなかったらしくて、
うん、
この会談はね、あんまり実りあるものにはならなかった。
うん、演説とはいかなかったわけだ。
なかなかできなかったみたいですね。
うん、
お得意の。
なるほど、うん。
しかしね、大統領周辺ではね、ヒトラーを引き込もうという方策は生き続ける。
うん。
うん、という流れで、なかなか右派の大物となってきたヒトラーだから。
うん、
その翌日、バート・ハルツブルクっていう町で、右派の政党やね、政治団体による集会が開かれて、で、ブリューニング政権に反対すべく、国民的反対派という同盟が結成される。これは後にハルツブルク戦線と呼ばれるようになるんだけれども、これの中心になったのは、ドイツ国家人民党のアルフレッド・フーゲンベルクという政治家。これあれです。かつてヤングアン反対運動を仕切った男ですね。なので、ここでもまた同じような同盟を結成しようとしたわけね。で、あとはその他に鉄兜団、
うん、
これ退役軍人団体ね、
うん、
それと元皇帝のビルヘルム2世の息子たち、
うん、
そしてハンス・フォン・ゼークと、かつての国軍のトップ、この時失脚してたけど、
うん
うん、あとはリトビッツ、昔カップリトビッツ一揆を起こした、
まあ、ああ、
うん、はいはい、などなど懐かしい右翼たち、
そうですね、う
ん、懐かしい右翼保守の仲間たちが勢ぞろいしたと、
うん
うん、まあ、だから右翼のみんなで今の政権倒そうよというわけ、
うん、
そしてヒトラーのナチ党もこれに参加する。
なるほど、
うん、しかしもうこの時点で他の右派よりも台頭していたヒトラーとしてはさほどノリノリであったわけではない、
うん
うん、俺たちもイケてるからさっていう状態になっていた、
うん、
で、まあ、そもそもほら自分の影響力が薄まるようならさ、大同団結みたいなことは避けたい男だから、
うん、
なのでなかなかギクシャクした同盟だったらしいですね、
うん
うん、 しかし注目されるのはヒャルマル・シャハートなんかも集会に出席していたっていう。
誰だっけそれ。
これはあれです、あのレンテンマルクの発行によってハイパーインフレ克服に功績のあった財政
官。はいはいはいはい、はい、うん、
実はシャハートもね、この頃にはヒトラーとコンタクトを取るようになっていた。
うん、
うん、そうしたやり取りの中でヒトラーはフリッツ・ティッセンなどの大企業の経営者と一層接近するようになっていた。まあ、このシャハトたちの人脈によって起業家とつながるようになっていた。
うん、
うん、まあ、実業家たちの中には政権が自分たちの商売をやりづらくしていると感じて右傾化する者もいたから。
うん、
うん、ただこれ全体的な傾向とは言えなくて、ナチ党支持はね、どちらかといえば中小企業に多かったとも言われている、大企業よりは。うん、ただ大企業の中にもヒトラー支持に回るようなものが出てきていたっていう、
うん
うん、でまあここでなんで企業なのかというと、企業にとって一番恐ろしいのは左翼による革命、
うん、
共産主義革命なんで、
うん
うん、結果反共右翼に接近するっていうのは道理ですよね、
うんうん、なるほど、そうだよね、
そうそうそう、だから革命を防止してくれる右翼に援助するってことね、
うん、うん、
しかし、ナチ党は、まあ、もともと一部に社会主義を掲げていたじゃないですか。
うん。
そもそも。うん、まあ、無論これまでの活動を見れば、超反共なんだけれども、やはりね、企業の中では信用して良いものかどうかっていうことでね、評価が割れていたらしいですね。
うん。
だから、ヒトラーたちを完全には信用できない企業もいたらしい。
うん。
うん、なので、ヒトラーも、その、シュトラスターたち、党内左派を抑え込んでいかなければならなかったわけですよ。うん。いや俺たちあんたたちの味方だからっていう姿勢を取らなければならなかった、
うん
うん、まあそれはさておき、まああんまり緊密なね統一とは言えないハルツブルク戦線だけれども、ナチ党と国家人民党らは早速ブリューニング内閣への不信任案を動議する、
うん
うん、がこれはあえなく否決される。
はいはい、
実はね当初ねブリューニングのやり方に反対していた社会民主党なんかがナチ党などの右派から議会を守るため、むしろブリューニングに対して融和的な姿勢を取っていたの。
うん、
あのブリューニング自体は気に食わないんだけれども、まあ、ナチ党とかがどんどんどんどんせり出している今、これはちょっと政権を支えた方がいいっていうことになって、社会民主党たちがブリューニングの味方をしていたのこの時期。
なるほどね、うん、まあ鍵かっこつきというか一応ね、ナチよりはマシだと。
そうそうそう、
うん、
なので、まあ、不信任反対の方向に動いたわけ。
うん
うん、まあ、こうしてブリューニング内閣は延命するわけだけれども、12月には第4次財政緊急令を公布して、もう緊急令がデフォになっている。
おお、あのね、うん、
で年が明けて32年、まあ、想定されていたこの時期の重要トピックといえば大統領選挙でした。
はい、
実はこの32年の5月5日にヒンデンブルク大統領の任期が切れる。
うん、
うん、ちなみにバイマール共和国大統領の任期は7年。
うん。
うん。まあ、つまりこう選挙が行われねばならないんだけれども、大統領周辺ではこの選挙回避したいという思惑が出てきた。選挙したくねえって。まあだから選挙ではない信任によってヒンデンブルクにそのまま続投させようという計画が持ち上がっていたと。
うん。
もう本当民主主義も減ったくれもないんだけどね。
そうですね。
しかし当然それには、憲法の改正が必要なので、
うん、
ナチ党らの協力も必要になってくる、
うん、
第二党ですから、がそれが得られなかったのでこの話はまあ流れると、
うん、
ただしぶしぶ、まあ、選挙に出ることになったと。ヒンデンブルクさん、
うん
うん、まあ御年84歳ですよ。
あ、すごいね。
うん、そしてねこの選挙ではヒトラー自身の出馬を求める声も上がる。
お、ついにそこまで来ましたか。
うん、そう、まあ押しも押されもせんね、第2党ですから、
はい、うん、
支持者たちの期待も自然なことでしょうと、
うん
うん、しかしヒトラー自身はあまり乗り気ではなかった。
うん、
うん、相手はほら何せ戦争の英雄で元帥ですよ、
うん、
で国民的名声はダントツ、
うん、
しかも右翼たちが最も支持する英雄だから同じ右派の票も持っていかれる、
うん
うん、しかしまあ周囲の押す声を拒んでまで出馬をやめれば自身の支持さえ失いかねないので、ヒトラーも一応やるかと。
うん。
31年2月、彼はドイツ大統領選挙への出馬を表明する。
おお、うん、はいはい。
しかしここで問題が一つありまして。
うん。
大統領選挙に出るには当然ドイツ人でなければなりません。
はい。
がヒトラー氏、この時まだドイツ人ではない。
あ、そうなんだっけ。
ええ、ドイツ国籍持っていなかったんです。
ありゃ、
うん、
オーストリア。
そうそうそう、今となっては懐かしい話だけれど、彼はもともとオーストリアからドイツに渡ってバイエルン陸軍に入隊した人ですよ。
で、なるほど。
オーストリア国籍も失っているものと見なされていたんで、まあつまり無国籍状態だったんだが、
うん、
今日まで正式に国籍を取得していなかった。
ほー、ドイツドイツ言っておきながら。
そうそうそう、確かこれ一回取ろうとして失敗してたのかな、国籍。
そうなの。
でもまあとにかくここでちゃんと取らなければならないということになったので、
うん、
そこで彼はブラウンシュバイク州っていう州があるんだけど、そこの州の一つの部局のベルリン駐在参事官という役職に任命してもらう、
うん、
でその手続きでドイツ国籍を取得すると、
うん、
まあなんか裏技みたいなものをね、
うんうんうんうん、
それを使ってどうにかドイツ国籍をゲットする、
うん
うん、まあそんなこんなで晴れて正式なドイツ人として大統領選を迎えることになる、
うん、
ちなみにこの選挙で立候補したのはヒンデンブルク、ヒトラー、そしてまあ共産党カーペーデーからはエルンスト・テールマン、鉄カブト団からテオドール・ディスターベルク、インフレーション被害者同盟という団体からはグスタフ・アドルフ・ビンターという人物が出馬すると。
被害者同盟
そうそうそうそう、これなかなかマニアックな団体でね。
あ、
うん、しかしまあこのメンツからして当初からヒンデンブルクとヒトラーの一騎打ちという様相を呈していた、
うん
うん、まずねこれね、同じ右派のフーゲンベルク、少し前にハルツブルク戦線でヒトラーと組んだはずのブルジョアの右派の政治家がいるんだけれど、うん、この一派がヒンデンブルク、ヒトラーいずれの支持もしなかった、
うんうん、
同じ右派なんだけれどもっていう。で代わりにテオドール・ディスターベルクという人を擁立するのね、
うん
うん、なので右派がね3派に分かれちゃったってことね、これ。
なるほど。
で、社会民主党とか中央党が、極左極右を抑えるために、本来相入れるはずのないヒンデンブルク支持に回ったりとね、いろいろなところでねじれが生じてた。
うん。
うん、中道派は、極左とか極右に国を渡したくないわけですよ。
うん、そうか、そうか。
うん。だから、たとえ右翼の親玉みたいなヒンデンブルクでも、彼がヒトラーたちのような極端な姿勢を打ち出していない以上は、現状維持という点では無難なのよ。でまして帝政支持者で赤は嫌いなわけだから、左翼も抑えてもらえる、
うんうんうん、
でそうなると、まあ、極左である共産党のテールマンなんかは自分たちの党だけで戦うしかないと、まあ、支持基盤が自分たちの党しかないっていう状態になった、
うん、
ってなってくると、もうこれはもう必然的にヒンデンブルクとヒトラーしかないっていう、
うん
うん、しかし今言ったように非常にねじれた展開であると、
うんうん
うん、でちなみにさっきちらっと出てきたインフレーション被害者同盟の、
うん、
このグスタフ・アドルフ・ビンターさんというのは、これはね、泡沫候補、
うん、
なので、もうかわいそうだけれど、感情には入っていない。
はいはい、はい、
うん。もう最初から、うん、
うん。
これ、下手したら書かれてないですからね、歴史の本とかで。
いや、まあ、泡沫候補まで書かんねえだろうな。
うん、まあ、という状況の中で、3月13日、第一次選挙が行われる。これはね、前にも話したかな。この時期の大統領選挙っていうのは、1回目の選挙で過半数の票を取った候補者がいない場合は2回目が行われる。
うんうんうん。うん、はいはい。
2回目で一番票を取ったものが当選っていうことになる。
うん。
そして、この1次選挙の結果だけれど、1位はヒンデンブルク。
うん。
ただ、得票率 49.6%。
49.6。
うん。まあ過半数じゃないと。で、
ああ、ギリ追いつかん。うん。
うん、で、2位はヒトラー、30%。うん、で、3位が共産党テールマン、13%、うん。で、4位はディスターベルク、フーゲンベルクたちが推している。
鉄カブト？
うん、鉄カブト、そう。うん、が 6.8。
はい。
で、グスタフ・アドルフ・ビンターは 0.3%。
ああ、被害者。
被害者同盟まで消えて、消えちゃうんだけれども。で、まあ、やはりヒンデンブルクが1位という結果だった。
うん。
しかし、さっきも言った通り、過半数には達しなかったので、これ二次選挙です。
あと 0.4?
そうそうそう、うん。で、4月10日に行われた二次選挙では、やはりヒンデンブルクが 53% を得票して第1位、うん。で、ヒトラーは変わらずに、
はい。
で、ここにヒンデンブルクの再選が決定したと。
うん。
うん。ただこれはね、ヒンデンブルク自身は満足できる勝利ではなかったらしい。
うん。
というのも、彼はほら、右派の支持を集めたかったのに、実際に支持したのは中道と中道左派であったと。
なるほど、なるほど。
うん。
流れもんやないかと。
そうそうそう。なんで、うん、なんで俺は敵から票を入れられてるんだと。で、身内が離れてったっていう。
うん。
そう、だからこれはね、前回の大統領選からね、反転してたのね、いろいろと状況が。
うん。
うん、で、ヒトラーはというと、まあ、初め大統領選に消極的だっただけに、この結果はむしろナチ党にとっては悪いものではなかった。
うん。
うん。まあ、なんとなればね、二次選挙は一次よりも得票数が高くて、まあ、今やナチ党とヒトラーは右派、民族主義サイドだけじゃなくて、ドイツ政局にとって重要なキーパーソンになったってことが、まあ、示されたからね。
うん。
うん、数字で。で、まあ、ナチ党はね、この選挙でね、めちゃめちゃ大規模な宣伝活動を展開し、ヒトラーはね、11日間で12都市で演説をするという超ハードなスケジュールをこなした。
さすがですね。すごいなぁ。ライブバンドでもなかなかきついぞ。
きついよ。そのためね、飛行機を使うようになったのね。
うんうん、うん。
うん。まあこれドイツ飛行とかって言ったりするんだけど。うん。あとはね、映画といったメディアまで動員した。
お、プロパガンダ。
そう、上映会とかをやってたみたいね。映画館とか
に。
で、まあ、ここに大統領選挙は終わるのだけれど、そのすぐ後、32年4月には、ドイツの各州で州議会選挙が行われるのよ。
うん。
またすぐに選挙であると。なので、ナチ党は休む間もなく、これらの選挙戦にまた突入する。で、結果はね、これまた大きな躍進だった。
うん。
ドイツ最大の州、プロイセン州では、得票率 36.3% で第1
党。おー、すごい。
うん。で、バイエルンでは 32.5% で第2党。
なかなかいいじゃないですか。
うん。その他の州でも、まあ 30% 前後を獲得していたと。
うん。
これはね、直前に行われた大統領選挙においてヒトラーが得た得票率に近い数字なのね。
うん、うん、そうですね。30% だったね。
そうそうそう。なので、ナチ党およびヒトラーは3、4割の支持率があったと考えられる。この時の有権者たちの間で。うん。うん、これはもちろん大きい数字よね。
うん。
うん。しかし逆に言うと、これね、政権取る時期まで維持されていて、ナチ党の支持ってね、過半数超えたことはなかったのね。
あ、そうなんだ。
そう。これかなり重要なことなんだけれども、ドイツ人の半分以上は実はギリギリまでナチ党に票を入れていない。後にこれ、まあネタバレすると第一党になるんだけれど、ナチ党って。第一党になった時もナチ党は過半数取っていない。
あ、そうなの？
そうです。うん、なので、この状態がずっと維持され続けたと言っていい。
じゃあ、ドイツは全く一枚岩ではなかった。
なかった。ほとんどが支持したとかではないのよ。
うん、みんなで入るヒトラーって言ってるイメージあるけれども。
実は過半数言ってなかった。
うん。なるほど、まあ。
それはまた少し後の話ですかな。
はい。うん、
さて、まあ、その選挙のさなか、勢いづくナチ党にね、水を差す動きが政府にあった。
うん。
うん、ドイツ各州の要請で、ブリューニングと国防大臣兼内務大臣のグレーナーが、ヒンデンブルクにナチ党のね、突撃隊と親衛隊を禁止するように進言する。
うん。
うん、ちょっとあいつら禁止しましょうと。活動停止に追い込もうと。
うん。
そして、4月13日にこれらを禁止する緊急令が出される。
うん。
うん。ただこれね、準軍事組織を禁じるということであれば、他の党も同様だったはずなのよ。他の党にもそういう組織いたから。
うん、あ、そうなんだ。そんな一般的な。
うん。例えばほら、共産党だったらね、赤色戦線戦士同盟とか、あるいは国旗団っていうのがいたり、社会民主党だと。うん。うん、
はいはい。
けれども、突撃隊と親衛隊以外は特に問題を起こしていないということで、ほぼ狙い撃ちにされたわけ。
うん。
うん、まあ、これはね、確かに度重なる暴力行為に各当局が激怒だったこともあるんだけれど、突撃隊の内部にクーデター計画があるらしいという疑惑が生じたから。まあ、ヒトラーは自身は突撃隊の暴発を抑え込んで、公には合法路線を強調し続けてきた。しかし、ヒトラーが選挙に勝利したとき、むしろ共産党などの左翼勢力が反乱を起こすっていう噂もあって、突撃隊はそれに備えていたと言われてるのね。
あはは。
うん。なので、暴力を行使する準備はしていただろうと。
うん。
まあ、それを、なんていうのか、指摘されてしまったんだね。
うん。
うん。そして、この出来事によって、ヒトラーにある人物が一層接近してくる。
うん。
これが、クルト・フォン・シュライヒャー。
クルト・フォン・シュライヒャーですね。ああ、はいはいはい。う
ん、これまであの、ヒンデンブルクの周辺で政権に影響を与えてきた軍人さん。
はいはいはい。
うん、まあ、ちょっとヒトラーを抱き込もうという計画を立て始めている。
うん。
彼はね、あの、国防大臣のグレーナーの教え子にあたり、いわばね、子飼いの腹心だったんだけれども、ここに来て恩師から離反しようとする。
うん。
うん、グレーナーは、ナチ党の突撃隊や親衛隊を禁止するように働きかけたんだけれども、ここへ来てシュライヒャーは突撃隊禁止令に反対する。
お。
禁止するんだったら、国旗団などの他の準軍事組織も同じようにすべきだと大統領に主張する。うん、まあ、他の党にもいたそういう私兵集団、それだって規制すべきだろうと、うん、その方が平等だろうと、
はいはい、
うん、そしてさらに彼は4月28日と5月7日にヒトラーと秘密会談を持つ、
うん、
そこでブリューニングを下ろして新内閣を作ることを告げる。
お、
ここでヒトラーと取引をし始めるの、
うん、
その結果ヒトラーの求めに応じて突撃隊親衛隊禁止令を解き、国会を解散して選挙を開く、うん、という計画を立てる、
はいはい、
うん、
かなりな重要人物ですな、
うん、そうそうそう、これからめちゃくちゃ暗躍しますよこの人、
うん、
でまあその見返りにナチ党は新政権に対する反対や攻撃はしないっていう、うん、そういう条件をね受けるわけですよ、うんうん、まあ取引だね、
うん、なるほど、
うん、しかし別にこの二人は信頼し合ってるわけではない、
うん、
シュライヒャーとしては大衆の支持の厚いナチ党を抱き込んで国会に右派の基盤を作りたいという思惑だった、
うん、
でヒトラーそのものに政権を与える気なんかないわけ、
うん、
でヒトラー自身も自分が政権を取るまでの布石と見ていたはず、彼との取引はね、
うんうん、はいはいはい、
ここからねヒトラーと大統領周辺の右派保守派との駆け引き取引が本格化し始める。
うんうん、うん、
そして内閣を引きずり下ろす策謀も始まる。
お、うん、
うん。で、5月10日、国防大臣のグレーナーが突撃隊親衛隊禁止令に関する答弁を行うんだけれども、ナチ党議員団の呆然たるヤジに飲まれて追い込まれてしまう。
うん。
うん。
うん、
これによって、はざめにはグレーナーがナチ党に言いまかされた格好になってしまう。
うん、
うん。これによって彼の立場が悪化するのね。
うん。
そしてそこに教え子のシュライヒャーがとどめを刺す。
うん。
まあ、グレーナー閣下と、あなたはもはや軍の支持を失ったと告げられるんですが、そこでグレーナーは国防大臣を辞任する。
半沢直樹ですな。
そうですよ。見てねえけど。
あ、そう。
そして、まあ、国防大臣の後釜にはシュライヒャー自身が収まる。
おお、ほほほほ、はいはいはい。
そして次はブリューニングですな、ターゲットは。
うん。うん、
32年の5月29日、ヒンデンブルク大統領はブリューニングに辞任を進める。
うん。
うん。まあ、大統領はね、その、左派のね、社会民主党寄りに、社会民主党頼りになりつつあったブリューニングに対してかなり不信感を持っていた。
うん。
さっきほら、社会民主党が、ナチ党たちを抑えるためにブリューニングに味方していたって話をしていたじゃないですか。うん、まあ、その状況がヒンデンブルクとしては気に食わない。
うん。
うん、しかし最後の一押しになったのは農地政策だったと言われている。
んー、
うん、あのね、ドイツにはね、ユンカーっていう地主貴族、まあ、大地主がいたんだけれども、東プロイセンの地主たちっていうのがその頃かなり困窮していた。
うん。
うん。そしてね、耕作する、畑を耕す小作農も不足していて、手つかずで荒廃している土地っていうのが結構あったの。
うん、
そこでブリューニングはこれらの土地を買い上げて失業者などを入植させて分配して畑を耕させると、
うん、
そうすることによって、まあ、失業者に行き場を与えると、そういう政策を進めようとするんだけれども、
うんうんうん、
ところがこれにユンカーたちが怒る。
なぜ？
これはボルシェビズム的な政策だと、社会主義的なやり口だって言うんですよ。
うん、なるほどなるほど。
まあ、地主から土地を取り上げて人民に分配するっていうふうに受け止めたんですな、
うんうん、うん、なるほどね、
うん、まあ、実際取り上げるっていうことではなかったんだけども、
うん、
そして自身東プロイセンに土地を持つ、まあ、地主でもあったヒンデンブルクに彼らの苦情が届いたわけ。
うん、
うん、ヒンデンブルクって東プロイセンとそのユンカーたちと仲が良かったんでね、てか自身もそうだし、
うん、
うん、で彼らの苦情を受け入れて、まあ、ヒンデンブルクも、おいブリューニング、お前ふざけんなよっていうことを告げるわけですよ。
はい、
うん、こうして5月30日ブリューニングは首相を辞任。
はい、
これによってシュライヒャーたちの目論見が当たったわけ。
うん、
うん、